息を切らして部屋の隅に膝を抱え込んで座る麻人がいた。彼の視線の先には横たわる男の姿が二つ、いや三つ。いずれも血液によって床を黒く染めている。金槌のようなもので殴られたのではないかと思えるほどの衝撃が自分の頭部に走る。頭を抱えて彼はその場に倒れた。すると左肩をじゅわっとした液体の感触が走った。何とも言えない不快な感覚だ。しかしその不快よりも頭痛の方が勝っていた。麻人は横になった。すると同じく横たわっている一人と至近距離で目が合った。彼の方は息をしていない。頭部を銃で撃ち抜かれている。ただただ部屋の床をうっすらと開いた目で見つめているだけだ。
またやっちまった。
すぐそばに一丁の拳銃が無造作に置かれていた。
俺を殺そう。
麻人はそれに手を伸ばした。しっかりとした重さのあるコンパクトタイプのグロックだ。その銃口を彼は自分の口に加えた。このまま引き金を引けば口内を貫通して脳を撃ち抜き即死する。麻人はためらうことなく引き金を引いた。銃弾は発射されなかった。カチンと金属音が鳴るだけで自分の口の中を鉄のような匂いが覆うだけだった。
んだよ。
拳銃を放り投げた。
玉なしの銃なんか持ってんじゃねえよ。やる気あんのかこの玉なし野郎ども。
横たわったまま麻人は絶叫した。横たわるひげ面の男と目が合った。目が合うと言っても彼の方はすでに絶命しているわけだが。
だよ、なんでお前らはこうも簡単に死ねるんだ。なんで俺はお前らみたいに死ねないんだよ。くっそ。
麻人の視界がぼやけた。雫のようなものが目から流れ落ちてこめかみを伝い床に落ちる。左肩あたりに感じていた液体の感触とは明らかに違うものだ。麻人はそのままその場でうずくまって嗚咽した。
え、何今の音。
山頂へと続く遊歩道を歩いていた片倉京子は足を止めて振り返った。振り返った先には先輩記者の南がぜいぜいと息を切らしている。
南さん、今変な音聞こえませんでした？
え？
ほら、なんかパンパンって何か破裂するような音。
そんなもん聞こえたか？
というか京子、お前ペース早すぎ。そう言って南はそこに座り込んでしまった。
今向かってるあの山小屋の方面から聞こえたような気がするんですが。
南の顔色が変わった。
パンパンって破裂音？
はい。
あいにく俺にはその音は聞こえていない。ここは野宿山山頂へ続く遊歩道。目的地の山小屋へはあと半分の距離の場所で、少し下ったところに民家が何軒かある。そこの住人にも同じ音を聞かなかったか確認してこい。こう南は言った。
南さんは？
ちょっと疲れたから俺はここで休んでる。
え？
えってなんだよ。
てかバテすぎでしょ。
何言ってんだよ。俺病み上がりだよ。病み上がりの俺引っ張り出しておいてさ、少しは、なんていうかこの、いたわりとかないの？
京子は南から聞かされていた。金沢駅で南はある男と接触した。 結論から言うと、この男は久我という男であった。彼は光貞公信より瞬間催眠の使い手になれるようにするための施術を施されていた。この瞬間催眠というものは、かつて鍋島淳がその能力を使ってあらゆる人物を意のままに操った能力である。南はこの久我によってその瞬間催眠を一時的にかけられたようであった。事実、南は久我が求める通り突如連絡を断ち、自宅に引きこもってしまった。しかし自宅に帰ってからはあまりにも激しい頭痛が彼を襲ったため、身動きが取れなかっただけであって、自分の行動はその催眠によって制御されているわけではなかった。瞬間催眠などにわかには信じられないオカルト話である。しかし自分の先輩である人間が体験し、しかも研究者の光貞公信本人からその能力の存在を聞かされたというのだから、無視するわけにもいかない。第一、その光貞公信は東京第一大学出身の将来を嘱望されている研究者だったのだ。その光貞公信が何者かによって直後殺害された。瞬間催眠が本物かどうかはよくわからない。しかし状況がそれを本物だと認めている。南は久我によってその瞬間催眠のようなものをかけられてから、妙な記憶が頭の中で再生されると打ち明けていた。それは自分では見たことのない景色だ。暗闇の中に車のヘッドライトか何かで照らされる先に、轍によってかろうじて道の体を成しているようなところがある。その道を車でしばらく進むと開けた場所に出た。そこにはポツンと木造の小屋のようなものが立っているのだ。南はその小屋の姿には見覚えがあった。なぜならそれは9年前、世間を震撼させた野宿山事件の現場であったからだ。当時北陸新聞テレビの記者だった南は直接その事件を担当していたわけではなかったが、情報は断片的だが記憶している。この小屋の外観はテレビの映像でも、週刊誌、新聞記事の写真でも見たことがあった。しかしこの小屋へ続く道、小屋周辺が開けた状態であるという情報は自分の記憶にはない。ひょっとしてこの記憶は自分にかけられた催眠と何か関係があるのではないか。瞬間催眠について自分なりに調べたい。そう南は京子に言うと、彼女も手伝うと協力を申し出た。このような流れで現在に至る。
今も頭痛がするんだ。だから京子、ちゃちゃっと行ってきてくれ。
こう言って南は地面の方を見て、痛い痛いと頭を抱えた。
わかりました。休んでいてください。私確認してきます。
すまないと言って南は彼女の背を見送った。
さてと。
すっくと立ち上がった南は、京子の姿が見えなくなったのを確認し、一路山頂を目指して駆け出したのだった。山小屋へ続く道の前にたどり着いた。ここをまっすぐ進めば目的地の山小屋へたどり着く。初めてこの地に降り立ったにもかかわらず、この先の様子が想像される。これも妙な記憶が自分に入り込んでいるためだ。
あ、痛い。
側頭部にズキンとした痛みが走った。それと同時に視界がぼんやりとした。
あ、痛て。
南は立ち止まった。
あれ、なんだこれ。
暗い。もっと暗いこの場所の情景を自分は知っている。この道とも言えないような道の先に開けた場所がある。そしてそこに目当ての山小屋がある。 夜のこの場の映像が南の脳内で再生された。
これだ。俺が知ってるのはここの夜だ。
ぼんやりとした視界が晴れると、脳内で再生されていた夜のこの場の映像は消え去り、木漏れ日が降り注ぐ今のままの情景が目に映し出された。
あれ？
南は気がついた。わだちが新しい。昨日までの大雨によって地面がぬかるんでいるため、その様子がはっきりと分かった。つい最近というか、つい数刻前にここを車が通過した様子が、そのわだちの状況から見て取れた。
南さん、今変な音聞こえませんでした？ほら、なんかパパンって何か破裂するような音。
南はごくりと喉を鳴らした。何とも言えない不快な汗が首筋に流れるのがわかる。急に自分の体が鉛のように重くなった。
今向かってるあの山小屋の方面から聞こえたような気がするんですが。
この先ほどの京子の言葉を思い出した南は、腰を落として身を低く保ったまま歩みを進めていた。よそからなるべく見えないように行動した方がいい。彼の本能がそう訴えかけているがゆえの行動だった。数分ほど進んだところで、急に開けた場所に出た。奥に目的の山小屋が立っていた。板壁に屋根は波形のトタン葺き。自分はかつてこの場所に立って目の前の建造物を目にした。絶対にここには来たことがないはずなのに、この目で見た。そう思わせる記憶が南にはあった。だが、そんな南の記憶にないものは今この場所にあった。
車が止まっている。
山小屋の入り口付近に1台の SUV が無造作に止められている。
バイクもある。
その SUV の陰に隠れるようにオフロードバイクを1台確認した。
この小屋に人が集まっている。
瞬間、小屋から一人の男が飛び出してきた。南はとっさに茂みに身を隠した。よほど慌てているのか、彼の足はもつれ、一度その場で尻餅をついた。そして這うようになりながら SUV の運転席に乗り込んでエンジンをかけた。この時、南はとてつもなく嫌な感覚を覚えた。山奥にポツンとある小屋。おそらく普段は人気がないであろうと思われる場所に、車とバイク。人間が複数ここにいる。そこでパンパンという破裂音。人一人が慌てふためいて転がり出る。そして彼は今一人でその場から逃げるように見える。状況だけを見れば、嫌な想像をしない方がおかしい。危機が間近に迫っていると知らせた南の本能は正しかった。
俺は殺しの現場にいる。
男が乗り込んだ SUV は切り返してこちらを向こうとしている。
逃げるんだ、あいつ。
どーっと汗が頭、首、背中から吹き出した。南はさらに身を低くした。ゴーという荒々しい2リッターエンジンの音をその場に響かせて、車は南が潜む茂みの前を通過した。せめて運転手の顔だけでもこの目に焼き付けておこう。南は草木の隙間から男の方を食い入るように見た。
あっ、
何かで殴られるような今までの頭痛ではない。電流のようなものが南の頭に流れた。南の視界の右から左に SUV がフルスロットルで駆け抜けているはずなのに、それが彼の目にはスローモーションで見える。そのため運転する男の顔をはっきりと見ることができた。
俺はこの男を知っている。
自分ではどこの誰だかわからないということがわかる。しかし記憶のどこかではこの男はどんな人物かを知っている。そうだ、俺はこいつとコミュで知り合った。知り合ったというか、俺がこいつを見出した。コミュでひときわ社交的に振る舞っていた。しかしそれは彼なりの演技であることも知っていた。ある時から三定君信とよくつるむようになっていた。コミュという人とのつながりを求める場所で一向に心を開かない三定。この三定の心を開かせることができるこの男、こいつなら三定をこちら側に取り込めるはずだと期待した。男の名は浅戸啓太。目の前を通過した SUV の姿はこの場から消えていた。
浅戸、あれがないとか。